神の御言葉はローマ人への手紙2章13節から16節までです。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。心に刻まれた律法、この御言葉を聞くために、また牧人生のために祈りましょう。
神の御言葉を聞くために祈りましょう。神の御言葉を聞くために祈りましょう。神の御言葉を聞くために祈りましょう。神の御言葉を聞くために祈りましょう。神の御言葉を聞くために祈りましょう。神の御言葉を하나님말씀을또선포하고증거하시도록함께하시고역사하여주시옵소서。감독님강건함을악하여주시고피곤치않게도와주시고하나님의강한손으로붙드시고함께하시고역사하여주시옵소서。우리모두는또감독님의말씀을받되사람의말로듣지않게하시고하나님께서또감독님을통하여교회앞에주시는하나님말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게도와주시고순종할거룩한시간되도록함께하시고역사하여주시옵소서。하나님께서감독님을또사용하여주시고하나님의크신능력과크신권능으로역사하여주시옵소서。
하나님아버지
지친하루카미사마
주의귀한
主の日、尊い日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様は力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、神様は働いてください。生徒たちの魂を神様は守ってください。恵みを与えてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
이세상의끝에는모든사람이
この世の終わりには、すべての人が、この地上で生きてきたすべての人間が、神の前に、一人としてそれぞれ、神の公正で完璧な神の裁きを受けることになります。その裁きの日、その日、神が律法として与えてくださったその基準に基づいて、すべての人は評価され、判断され、その中、不義なる者、不法を行った者は、例外なく神の裁きの刑罰を受けることになります。その時点後、永遠の運命の人生はようやく始まります。しかし、多くの人たちがこう思うかもしれません。裁きを受けるとき、神のその裁きが不公平だと感じる人がいるかもしれません。なぜなら自分たちは不信者、不信者なのに、神の裁き、神の判断によって裁かれるというのは不公平だと、不当だと反論を提起するかもしれません。それで神の判断は不当だと、不公平だと
있다는 식의
感じて、神の裁きは不完全で不公平だと思うかもしれません。私は宗教的な律法を受けたこともないのに、なぜ私の行いがその神の律法の規定によって裁かれるのですか。キリスト者だけが律法を与えられているのに、なぜ今になって私に律法の物差しを突きつけるのですかと反論を提起するかもしれません。神の裁きどんなものでしょうか。それではここでキリスト者たちも疑問を持つでしょう。キリスト者たち、律法を受けているものです。キリスト者たちは最後の日に完全に無事なのでしょうか。安全なのでしょうか。律法を受けているから安全なのでしょうか。キリスト者は神の御言葉を聞きました。しかしその聞いているものか、それともその聞いた御言葉に従っているものかによって、その人が扱われる。道が裁かれる道が違うことになります。ある人たちはもうすでに救われているから、そんなことは無意味だと理屈を主張しながら、神の教会に与えてくださるその御言葉を扱う者たちがいます。律法は神の御言葉です。もちろんモーセの次回も含まれます。律法は神の御言葉です。同じ文脈で考えなければならないです。私たちは神の裁きについて理解するために、今神の御言葉を聞いています。最後の私たちの永遠の運命はどうなるかについて私たちは学んでいます。私たちは神の御言葉を受けている者たちです。もちろん異邦人たちは神の御言葉を受けてないです。私たちは律法を持っている者たちです。それだから私たちは安全なのでしょうか。祈祷されるものはどんなものでしょうか。ローマ人の手紙2章13節です。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。どんな者が正しいと認められるのでしょうか。律法を行う者です。律法を聞くだけのものではありません。聞く者とは誰でしょうか。通常的に用いられるその聞くという意味は、歌声を聞くとこのような意味です。しかし聞くといって専門的な用法で用いられる意味があります。息子に母親が、あなたなぜ私の言うことを聞かないのと、このように言うとき、聞くという意味には、その聞くことが義務として与えられている場合に用いられるものです。 大学生の中には中高生と超高生がいます。中高生と超高生、中高生はその授業を内容を聞いて、その聞いた自分が聞いたことについて応答する責任を持ちます。それでその聞いた内容を基づいてテストを受けることになります。しかし聴講生はどうでしょうか。授業を聞きます。その人も授業を聞きます。しかしその授業に出席することだけが求められます。それでテストを受けないんです。また自分が聞いたものに応答する責任を持たないんです。専門的な結果を要求されないです。受講生は自分が聞いた内容に対してそれに応答する責任を持ちますが、聴講生はそこまでの責任は持たないです。ユダヤ人たちはどうでしょうか。ユダヤ人たちは受講生に当たる立場であるのに、聴講生であるかのように考えて行っていました。彼らは神の御言葉を受けているものなのに、神の御言葉をただ聞くもの、聞くだけのものと言っていました。ユダヤ人たちは聖書に焦点を当てておらず、人々が作り出した伝道の体系に合わせられていたものを学びました。パウロ時代のユダヤ人たちは聖書に焦点を当てておられおりませんでした。ユダヤ人たちは聴講生なのに、彼らはその聖書の教育を、信仰の教育をただ聞くものとして、聞くだけのものとしてその教育を受けていました。ユダヤ人たちはその神の御言葉をただ聞くだけの者たちでした。神の御言葉を聞くだけの者、神はそのようなもの、聞くだけのものを認められません。人が神の真理を聞いたならば、聞けば聞くほどその聞いた内容に従わなければならない責任がさらに増していきます。それゆえ従順が伴わないなら、聞くことが多いほど裁きもまた大きくなるのです。これはただのユダヤ人たちの問題ではありません。ユダヤ人たちのこのような誤った態度をキリスト者たちも持っています。キリスト者たちの中にはただ聞くだけのものに過ぎない者たちがいます。礼拝を捧げますが、ただ神の御言葉を聞いてそれとは関係ない行いや関係ない生活をする者たちが多いです。説教を聞くということにまるで自分たちが目的を達成したかのように満足してしまいます。 しかし行わない者たちはまるで自分自身を
壊
す者だと言いました。ヤコブ人の手紙1章23節です。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようですと言いました。御言葉を聞いてもそれとは関係なく自分の思い通りに行ったり考えたりする人たちを指します。神の御言葉を聞いたならそれに従わなければならないのに、その御言葉を自分の思いを持って判断したり自分の思い通りに適応して行ってしまう人たちです。見言葉と自分の人生を別々に置いたままに生きている者たちです。それで神の見言葉を判断する者たち。神の見言葉を聞いているのにその見言葉を信じない者たち、また聞いてもそのたとえ信じているとしてもその見言葉通りに行おうとする努力をしないのです。そこまでする必要があるかなと思って、その見言葉通りに行おうと努力しない者たち、このような人たちは聖書の表現で言えば不従順なものです。不従順なもの、神の御言葉に従わない態度です。不従順なもの、神の御言葉に従わない態度を持っているものは神を信頼しているものではないことを示します。従うことなく神の御言葉を多く聞けば聞くほど、裁きの日にそれが自分に不利となる責任在籍をより多く積み上げることになります。マタイの福音書7章24節からです。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられているからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな者に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいます。しかもそれはひどい倒れ方でした。神の御言葉を聞いて行う者がいれば行わない者がいます。裁きの日に神のこのメッセージが強調しなければならないです。神の御言葉に行う者が神の御心に従うものです。律法を行う者たちはその律法についての知識によって自分が従順の義務の下にあるという事実をしっかりと理解しています。誠に救われている者たち、このような人たちは律法を行います、行おうとします。実際に律法を行おうとするとき従順することが非常に難しいことだと気づきます。自分の力ではできないことを悟ります。 神の力なしければ、神がいなければ、その律法を守ること、律法を行うこと、それ自体が不可能であることを悟ります。このような惨めな現実を、自分の現実を認識します。自分の力ではこの律法を守ることができないということ、そのこの惨めな現実を認識して神に神をより頼みます。悔い改めて信仰を持って神の前に来ます。神の律法を行う者がイエス・キリストに来る者たちです。律法を行う者たちはイエス・キリストに来る者たちです。イエス・キリストの前に来る者たちは律法を行う者たちです。主との関係を結んでいる者たちです。律法を行う者たち、主との関係がよく結ばれている者たちです。従う者たちは主の関係において自分が救われているものであることを証明します。ここで誤解してはいけないことは、祈祷されることをもたらす。だから、律法を従うことが、律法を行うことが、祈祷されることをもたらすということでは決してありません。聖書には、祈祷されることは、ただ信仰によってのみ来ることを明確にしているからです。しかし、その人が祈祷されたということは、その彼が律法を行う姿勢を通して、その証拠が現れるのです。ですから、祈祷された者は律法を行います。しかし、律法を行うといって、その人が祈祷されたわけではありません。神の御言葉に従う者、律法に従う者は神の中で正しく、正しいものと祈祷されたのです。祈祷されたものです。その人は救われたものです。神の御言葉に従う者は、その従う姿勢が自分が救われている状態を、またきっと認められた状態を表します。その人が神に従う、それは自分の力ではなく神の力によって従っているので、その人は神、すでに救われた状態にあり、義と認められた状態にあるものです。裁きの座の前で、そのように神の御言葉に従う者、神の律法を行う者は正しいものとして、祈祷されているものとして明確に見出されることになります。この人はもともと正直なものだという意味ではありません。主によって祈祷された者たちです。神の力、神から与えられた力によって従順する者、従う者、その人は神の前で祈祷されている者として明確に見出されることになります。友人は律法がないから、裁きから例外される、免除されるものでしょうか。友人の中にも、友人にも律法があります。
또 오늘날 우리 그리스도인들처럼 기록된
유다人のように またキリスト者のように 記されている律法は 与えられていませんけれども 이오지나치 彼らの 心の中にも 律法があります。 이오진다치 律法を受けてない者たちですけれども 彼らは 神の一般の啓示を通して その律法を持っています。 神の存在を 神の力を 彼らも知ることができます。 なぜなら 神様が 神が一般啓示を通して 自分ご自分を表してくださったからです。 知らせてくださったからです。 また 이오진다치 律法を受けてない者たちは 本能的に 自分の霊的実態を知っています。 本能的に 自分たちが罪責を負うものであり、 それゆえ 死に値する存在であることをすでに知っています。 彼らも 霊的実態を知っています。 이오진다치 また 不信者たち 異教徒たち 유대인ではない者たち 유대인ではない者たち ですから 이오진とか 異教徒人とか 不信者とか 彼らは 失われたもの 滅びるほかないものです。 なぜでしょうか。 4つの理由があります。 이오진たち 異教徒たち 彼らは 創造されたこの世界を通して 神についての知識をしているのに それを 拒みます。 それゆえ 彼らは 罪に定められます。 それで 彼らは 失われたもの 滅びるほかないもの となります。 また 이오진たちが なぜ 失われたもの 滅びるほかないもの でしょうか。 それは 彼らの 心に刻まれた律法 이세대의知識に基づいて
세상에 누구든지 어떤 이 세상에는 선한 사람도 많습니다. 불신자에게
죄미요 사다메라레마스 죄미 사다메라레마스
그런 소리 마세요.
세상에도 요이모노 요이 존재 요이 히토가 있습니다.
세상에도 선한 사람들이 있어요.
그 세상은 스베테노 고토가 와라이모노 와라이 고토 와라이 히토도 이해내나이데스.
밖에 이렇게 나면
この社会、この時代、この世の中にも良いものが存在します。 この世の中にも忠実なもの、正直なもの、真実なものたちがいます。 社会の不義と妥協しない者たち、また困っている人々を憐む者たちがいます。彼らのこのような良い行いは全て神の御言葉が命じている善なのです。
세상의 법적 시스템
この世の法廷システムにも神の抗議が多く反映されています。不道徳は誤りとみなされ、律法によって違反と定められています。 古代の哲学にも聖書にある義の教えと並行するような倫理的基準を教えてきました。 聖書にある義の教えと並行するような倫理的な基準を教えてきました。この世の中の哲学も。聖書にも異教徒が良い行いをした出来事が数多く記されています。良い行いについて、異邦人たちが行っている良い行いについて記されています。異邦人たち、異教徒たち、不信者たち、彼らがその良い行いが倫理的に良いことだと理解しています。それなのに彼らの心に神の律法の知識が刻まれて労働を証明している、その心の中に良いことがあるのに、彼らが神のもとに来ないならば、裁きの日において、かえって彼らにそれは不利な証拠となります。異邦人たち、異教徒たちは良心のゆえに罪に定められます。彼らには与えられている律法は、記録されている律法はありませんけれども、異邦人たちも良心という神の律法について証言している良心によって罪に定められます。ローマ人の手紙2章15節です。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らのここに書かれていることを示しています。両親も一緒になって証しする。誰かあるいは何かと共に証言するという意味が含まれています。良心は文字通りに共に知る知識を意味します。良心、これは共に知る知識です。ですから良心は、あるいは一人が持つ知識ではありません。互いに共に知る知識を指します。良心という言葉、この言葉が示しているのは、人間の内側には本能的に生まれながらに備わった感覚があるという事実を表します。良心という言葉があるという、それ自体は人間の内側には生まれながらに備わった感覚があるという事実を証明します。共に知る知識、両親、これは単なる自己認識ではありません。総合的な認識です。ですから、これは偏ったものではもなく、これは客観的なものです。偏ったものではなく、正当な判断をもたらします。両親、これは総合的な認識です。この総合的認識にはいくつかの関係が考えられます。神と自分、他者と自分、自分と良心 これは良心の判断の基準が客観性を持っていることを示します。良心はその人によってその敏感度が異なります。良心は感受性において様々です。正しいことと間違ったことについて人が持っている知識の程度によって、またその感じる度合いによって人それぞれ異なります。神の御言葉に従う者と神の御言葉に従わない者の中にある良心の敏感度は異なります。ハンセン病は ハンセン病にかかると皮膚、肉が臭くなったり赤したりします。しかしこのハンセン病は肉を腐らせたり悪化させたりする病気ではなく、神経を鈍感にする病気なのです。神経を鈍感にする病気です。それゆえ痛みの警告信号によって保護されるべき体がハンセン病にかかると、その神経が鈍角になったので感覚を失ってしまいます。それゆえ傷ついているごとに気づくことができなくなります。痛みの警告信号によって保護されないため、傷ついていることに気づかず自分で手足を摩耗させたりします。両親が麻痺している者たち、彼らは異端者、また廃墟者たちです。異端者、廃墟者たち、彼らは神の真理を頑固に反抗します。嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しておると言いました。良心が麻痺している者たち、異端者であり廃墟者たちです。教会を破壊しても、彼らはそれが正当だと思いながら良心が麻痺している者たち、第一テモテ4章2節です。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺している焼き印に押されたように、最初にできた生地が固いかさぶたとなり、もはや痛みを感じない状態になるという意味です。神は神の子供たちを導くための手段として、道具として、彼らの良心を用いられます。それゆえ使徒パウロは信者たちに自分の良心の導きに忠実であることを呼びかけています。 ローマ人手紙13章5節です。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。裁きが恐ろしいからではだけでなく、良心のためにも従うべきですと言いました。良心の導きに忠実であることを呼びかけています。また他人の良心に他人の良心を傷つけてはいけないと言っています。第一コリント8章12節です。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、イエス・キリストに対して罪を犯しているのです。教会を破壊してもいい、牧前生を投げてもいい、このような自分だけでなく他人の良心までも傷つけてはいけません。このように良心が麻痺してしまうと全てのことに鈍くなり、またその神に反抗する行いをすることになります。第一コリント10章29節です。私が良心というのはあなたの良心ではなく他の人の良心です。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。自分のしたいことのために他人の良心に干渉して傷つけてはいけないと言っています。使徒パウロは自分の教えと生かして、使徒パウロは自分の良心に従うことに注意を払いました。使徒の働き23章1節です。パウロは機会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。ローマ人の手紙9章1節です。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の良心も聖霊によって証ししています。私の良心も聖霊によって証ししています。このように使徒パウロは自分の良心に従うことに注意を払いました。ですから良心は重要じゃないという言ってはいけません。良心が麻痺してしまうと私たちは地獄に落ちてしまいます。その人の思いに思考や推論、判断のゆえに人は行います。人が持っているその思いによって罪に定められます。良心は正しいか間違っているかを判断する基準を思考の機能に与えています。不信者であっても何が正しいか何が間違っているか、それを判断する明確な能力を持っています。イエスを信じる人も信じない人も正しいことと間違っていることを判断することができます。
정죄를 피할 수 없다는 사실이에요.
それゆえ全ての人は神の裁きから免れることはできないのです。何が正しいかまた間違っているかそれを判断することができるその全ての良心とか思いとかそれらを持っている人、すべての人はそれらを持っているので、神の裁きから免れることはできません。神を探し求める者は誰でも神に出会うことができます。エレミア書29章中3節です。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。神は神の裁きは人が持っている思い心の思い動機に基づいて裁かれます。神は裁きの日にそれぞれの人が行ったその行いに対してその人がそのような行いをするようにした根本的な原因、動機、目的、理由を判断されます。裁かれます。ローマ人手紙2章16節です。神がキリストによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。人々の隠れたこと動機です。神は人の動機人々の隠れたこと動機を裁かれます。イエス・キリストによって人々の隠れたことを裁かれるのです。イエス・キリストによって。イエス・キリストは全てのことをご存知なる方です。人が行っているその行いが善であるのか悪であるのかそれが肉から来たものか精霊から来たものか全てのことを知っておられます。それで裁かれるのです。人の心の思い動機を動機に基づいて裁かれるのです。ダビデはソロモンに心を持って神に仕えなさいと教えられました。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさいと言いました。神は全てのことをご存知になる方です。それでその人の心を読み取られます。あなたの施しが隠れているためにそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださる。あなたが祈るときには自分の奥また部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださる。ある人が良い行いをします。しかしそこにはその人がそのように良い行いをした理由根本的な原因動機があります。心の思いがあります。人々はさまざまな動機を持ってその良い行いをします。他人に良い印象を与えるためまた雰囲気に従って行ったりまた自分の罪悪感を和らげるために 良い行いをします。その人が良いの行いをするとき、その動機が何かによって神に認められるか、そうでないかが決められます。神のためにするものなのか、また神の力によってするものなのか、それらを神様は認められます。ダビデも姦淫を犯し、また人を殺しました。死刑に相当する罪を犯しました。しかしダビデの人生の基本的な動機、方向性は神に対する真実な扱いがありました。利己的野心や不義ではなく、神に対する真実な心で神に仕えていたものです。その一方、イスカリオテユダはどうですか？これは表面的には宗教的なもの、キリストに従うものと公言していました。しかし彼は自己中心的で、イエス・キリストのためだと行いながらも、彼らの内面は主を侮っていました。ですから人の動機に基づいて神は裁かれるのです。霊的動機を無視してはいけません。霊的動機をしっかり立てて持って行わなければならないです。自分の力では神の前で良いものと認められるものは一人もいません。自分の力で自分の思い通りにする、その動機によっては神の中で良いものと認められることはできません。私たちは自分には何の問題もないと自信を持って立って、神の前に立つことはできません。私たちはただ主だけをより頼まなければならないです。主を完全に信頼し、主を愛し、主の愛を受けなければならない存在です。私たちには希望がありません。主の中で変えられて、主の力によって神の御言葉に従うものにならなければなりません。このようなものが神の裁きの座の前に立つことができます。自分の力では全てのことを神の御言葉に従ったり、また良い行い、良いものとして神に認められるものは一人もいません。主の力によってだけそれは全てできます。それゆえ主の御言葉に従うもの、自分の力ではなく主の力によって神の御言葉に従うものになること、変えられたものになることをイエスの御名によって願います。一緒に祈りましょう。神様、私の力では全てのことが不可能です。私の惨めな現実を認識しました。私の力ではなく主の力によって生きるもの、主の力によって神の御言葉に従うものになるように助けてください。主が私を救ってくださり、また導いてくださるとき、私は生きることができる存在です。主よ、私に従うことができるように力を与えてくださいと祈りましょう。